関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4年山中ゼミの草加マリアです。私が大学で行ってきた学内防災という活動から、大学内での防災活動を学生と大学が共同して行ってきた記録と、大学の取り組みについてレポートしたいと思います。よろしくお願いいたします。学内防災というワードを皆さんは聞いたことがあるでしょうか。これは私たちが活動中に作った造語なので、まだまだ初めて聞く人も多いかなとは思うんですけれども、私たちが日々学生生活を送る大学のキャンパス内に限って防災を考えたときに、どのような防災が必要になってくるのか、大学にたくさんの学生が滞在しているときに災害が発生した場合、どのような支援が必要になっていくのか、そのことを考えて行う防災、災害対策全般のことを私たちは学内防災と定義しています。そもそも私が学内防災を考え始めるきっかけとなった出来事が、私が大学1年生の時に起こった2つの災害です。私が実際に自宅倒壊や停電などの直接的な被害を受けたり、または避難生活を送るなどの被災をしたりというほどのことは幸いにはなかったんですけれども、この2つの災害は学生生活、特に大学への通学や滞在、帰宅中などに様々な影響を及ぼし、1年生ではまだ大学に慣れない中で、困難した経験としてすごく印象に残っています。1つ目が大阪北部地震で、これは通学中、あるいは家を出る直前に多くの人が経験した朝早くの地震だったんですが、この時は公共交通手段が大きく乱れて、長時間停止したりとか、駅が崩れたなどの被害があったほか、大学が休校になって、今日は学校に来なくてもいいですという連絡が、大学と学生間でうまく行き届かずに、連絡手段も定まらない状態で、情報が錯綜してしまったことから、すごく課題を感じた出来事でありました。もう一つが西日本豪雨で、こちらは1時間目が終わった後頃から、暴風で電車が動かなくなる可能性が高いから、今のうちに皆さん帰宅するようにという指示が大学から降りたんですけれども、当時、キャンパスから駅までどのように移動したらいいのかであったり、臨時のバスのルートはどうなるのか、学内の放送が行き届かなかったり、皆はもう情報が錯乱してしまって、結果、電車が止まるまでに三田から出る、三田から自宅に帰るってことができなかった学生が大勢出てしまって、で、三田以外に住んでいる学生が、三田に住んでいるこの家に泊めてもらったりとか、人によってはキャンパス内にとどまらざるを得なかったという学生もいたようで、大学の学生の指示伝達、または学生の動き方という点で、とても課題が残った災害だったなというふうに覚えています。在学中の災害で困った経験から、これらのことを通して、大学における防災、学生への情報の伝え方、大学がどういった取り組み、災害対策をしているのかを学生にどのように知ってもらったらいいのか、日常的な防災意識について考えるようになって、同級生と始めたのが、神戸三田キャンパス共同防災プロジェクトのシェアインフォ KSC という団体でした。大学と一緒になって、学生の視点を大学に届けながら、また大学がやっている取り組みを学生にいかにして周知していくかを考えながら活動していく、そんな目的を持って、私はこの団体を2019年の春に立ち上げ、以来活動を続けています。活動を始めて一番大きな取り組みになったのが、キャンパス内に掲示している緊急時行動マニュアルの作成です。それまでは、大学では、緊急時の行動について、誘導方法や指示、案内に関する事務室向けのマニュアルは存在しましたが、学生がどのような意識で身をも守っていけばいいのか、具体的に示すことについては、マニュアル化には至っておらず、学生への周知などもできていない現状がありました。そこで、私たちが実際に豪雨の時などに、どんなことが困ったのかというのを、また大学側からも学生にアナウンスを聞いてほしかったであったり、緊急時にはこういった日常とは違うバスの順番になるから知っておいてほしいといった要望があることというのを互いに共有し合って、こうした情報をまとめて日頃から目につく場所に貼っておいて、情報として慣れ親しんでもらおうというのを考えて、緊急時行動マニュアルの掲示というのを考えました。このマニュアルでは、神戸三田キャンパスフロア、全建物で起こりうる災害として、 豪雨と暴風について地震、火災の3種類を作成し、学内の全建物に貼らせていただくことができました。実際にこういうふうに豪雨の時に気をつけてほしいことであったり、日頃と違う対応を取るから知っておかなければならないことというのを羅列しまして、これをもう学内中に貼っています。実際にこれを見て、見たことがあるとか、知ってるよって言ってくれる友人などもいたりして、着実に少しずつ周知は始まっているんだなというふうに感じています。こうした日頃から災害に対する意識を持って皆さんに情報を周知して、防災について呼びかけを行っていくという活動を通じて、実際に感じたことというのを活動メンバーで、私と同じく立ち上げ当初から一緒に活動してきた、社員保健師の亀倉さん、国分さんにもお話を聞いていますので、そちらのインタビュー動画をまずどうぞ。学内防災に興味を持って、実際にポスターを作ってみて、どんなふうに思いましたか？また難しかったこととか、大学と共同する上での課題とか、どんなふうに感じましたか？じゃあ、文ちゃん、お願いします。
まず、ポスター作ってみて、まあ良かったこととしては、結構やっぱり学びとしては、大学の事務所の方と相談することで、ちゃんとした組織が入っている以上、やっぱりあっちとしてもいろいろと注意しないといけないこととか言ってもらったり、あんまり学生だけだったら好き勝手できたところが、やっぱり大人の目が入ることで、しっかりしたものを作らないといけないんだとか、要は、好き勝手作れないんだな、社会っていうのは、みたいなことをね、知ったのは良かったです。まあ、具体的には、やっぱり避難場所とかも決まってたりとか、それだけじゃなくて、やっぱり誰が見ても分かりやすいようにとか、そういったところがすごい気を使ったりはしていて、実際にあんまり情報量をね、詰め込むかみたいな案もあったけれど、あんまり情報量自体は増やさずに、パッと目についた情報が入りやすいようにみたいな工夫をした記憶があります。あと、シェアインフォの立ち上げの話を言うと、まず防災については昔から興味があって、まあ、それは東日本大震災がきっかけだったり、大阪北部地震がきっかけだったりはするんだけど、やっぱりいざ、いつ、誰が被災してもおかしくないのが今の日本だと思うから、そういった面で、まあ大学生活の間、防災について考え続けられるのはね、いいなと思って、発足自体はすごい前向きに捉えていて、やった、みたいな、頑張るぞ、みたいな気持ちで始めました。まあ、始めてみて一番、まあ、その後苦労したり良かったことはあるけど、まあ苦労したことが、やっぱり何事もお金だったり時間がかかるから、リソース的にできることは限られるんだなっていうことを。で、すごい良かったなって思うことは、防災について、人々に対して何をしたら、みんなは知ってくれるのかなっていう期待値が、やっぱり我々がこうしてくれたら嬉しいよねっていうふうにはなかなか転ばなくて、やっぱり周りの人が協力してくれるっていう状況になるまでには、こっちも頑張って働きかけないとなかなか都合よくうまくいかないんだなっていうことを知れたことが良い経験でした。やっぱり。
発足して、で、こう、活動してきて、よ、あの、なんか、お、思い出に残っていることというか、印象的だったこととかをお願いします。
で、残ってる。
なんでもいいんだけど、なんかその、事務室と共同することでこういうことが見えてきたとか、逆にその防災、大学の防災に関わることで自分の意識がこう変わったとか、なんか、あれば、エピソード的な部分で。
まずその立ち上げた当時みたいな話をすると、自分たちの活動って結構ある程度、大学の穴埋めみたいなニュアンスが立ち上げた時から強かったっていうか、それら辺を自覚して自負しながら立ち上げたみたいなところがあった。で、そこはちょっと面白かったなっていうふうに思ってて。 そもそもその自分たちのきっかけになったリサーチフェアの発表とかっていうのは、大学の今のやってる防災時の仕組みって足りてないよねってところからスタートしてるから、自分たちの活動が直接自分たちが生活する学生生活に関わるって思ってたし、むしろその大学が気づけてないところを自分たちが埋めるんだっていう視点から入ってた。なんか今振り返ってみると、面白い活動だったなと思っていて。なんかその、そういう意味で自分たちが活動してきたこの3年間か2年間を捉えると、なんか大学との距離がなんかこういろいろ動いてたのが面白かったなっていうふうに思ってて、最初はこう挑戦的になんかこう足りてないですよねみたいな距離感でやりながら、途中なんかこう協力する、協働するからこそ生まれる価値っていうのを作ろうと思ってた時期もあったりとか、で、それ作ってるうちにだんだん理解されない部分があってまた距離離れたりとか、なんかこうカップルみたいな距離感で、倦怠期もあったりとかしてみたいな感じだったのが、なんかすごく共同する上での面白さみたいなをなんかプロジェクトを通しながら勉強できたかなって思ったりしますね。
うん、ありがとうございます。確かに共同のね、いろんな時期っていうかやり方、あの関係性も変わ、見え方も変わってきて、だんだんね、そのお互いに歩み寄りつつのいい活動ポスターであり、いろいろなことができたのかなとは思いますね。はい、ありがとうございました。このようなマニュアルなどでの周知活動のほかに、大学の災害備蓄については学生に知ってもらうための活動も行っています。半額では水や乾パンなどの食料や生活用品の一部を大学生や職員用として保管しているんですけれども、備蓄庫がどこにあって、それがどのぐらい保管されているのか、そもそも大学がこうした災害対策を行っていること自体が知られていないということが、大学としても私たちとしても課題と感じていました。そこで備蓄食料が賞味期限に伴って入れ替えられる時期に、学生にそれらを配布してフードロス削減につなげるとともに、どんな食品が食料が保存されているのかを実際に食べて知ってもらおうという取り組みを行ったりしました。でこれが2020年春のことですね。実際にどういったものがどれだけ保管されているのかというのを知ることによって、まあ、大学に対しての安心感であったり、自分の日頃の防災意識というのに影響があるのかなというふうに考えています。実際に今回特別に神戸三田キャンパス事務室から協力をいただいて、防災備蓄庫を見学させていただくことができました。その中の様子を撮影するとともに、大学の防災に直接関わっておられるキャンパス事務室の方々に活動の中で見えてきた課題や学生への思いを映像とインタビューでまとめることができました。ご協力いただきありがとうございます。インタビューをお伺いしたのはキャンパス事務室の中谷さんです。ではその映像、まずは防災備蓄庫の様子と、そしてインタビューの様子を同時にどうぞ。
今までの私たちとの活動だったりとか、学内防災について大学としてどんなふうな考えられるのかなとか、いろんなことを学生の質問を交えながら喋っていけたらいいなと思っています。で、まず今ちょっと災害備蓄庫を回ってきたんですけど、大学としてどういう防災の取り組みをしているっていうのを学生にどんなふうに伝えたいというか、どんなのがあるか紹介していただけますか。
まずそのどんなことをやってるかっていう観点では、はい、一つはね、防災のその意識を持ってもらうということで、3年前から入学式のオリエンテーションの中で、避難訓練というのをまずやりましょうということでやっている。で、去年はコロナもできなくて、今年も、見送りをしたんだけれども、3年前に初めてやった時は、これから防災訓練やりますよ、で、避難訓練やりますということで、陸上競技場の、6号館から移動するっていうのを、当時は創成理工で学部だったので、2学部でやった。だけど、結構実際に、経験してもらった時に、今からさあ逃げますよ、準備してください、荷物まとめてください、さあ逃げましょうって言ってやると、6号館の教室の入り口のところにみんながやっぱり殺到して出れなかったりとか、やっぱこう通路で広くなったり狭くなったりするので、混雑をしたりみたいなことがあって、実際やってみると、いろんな課題があるよねという学生たちの、 感じてくれてたから、まあ、それは大きな防災訓練で、うん、防災っていう意味であのやっていて、多分もうみんなは経験したことがないと思うんだけど、まあ、暴風警報が学校来るときに出たときに、まあ、基本的にはその時々の判断だけれども、多くの場合はもう授業を休校して、みんなに帰ってもらう、うん、ただ帰ってもらうって言ってもバスで通ってる学生が大体全体の7割ぐらいがいるの で一番多い時だと2000人ぐらいみんないるので1400人返さなきゃいけない。そしたらこうバスを手配しなきゃいけない、その間の待つ場所の確保とかっていうので、そういうことになった時に混乱がしないように、ジムの方ではあのマニュアルを作っていて、職員を30人ぐらい動員して、学生さんたちを誘導して、バスの手配をして、バスが来たら返すっていうようなことをやってたりとか、
そうするんで、その構造を聞いてちゃんとバスの乗り場に的確に移動しないとすごく困ったことになるっていうのを1年生の時にあったから、そういうのを踏まえてこういうポスターを教えてくださって、やっぱりその実際に経験してみないと何が大変なのか何が必要なのかっていうのは分からない部分が大きいなと思って、こういうその情報をどんどん学生に知ってもらっていくこの大切さはそういうふうに感じてしまう。
防災とか危機管理とかそういうことって経験しないとわからないことが本当に大きくて、いや大事であったらこうするんだよって伝えてもなかなか分かってもらわないし、もらえないしっていうのがあるね。
こういう学生がその周知活動をしたりすることについて大学と一緒にやっていくのはどのような
ことなのかな。いや、それはすごくあのいいことだし、その、まあ、嬉しいというか、その情報発信力っていうのを考えたときに、やっぱ学生から学生にっていうあのメッセージの方がやっぱりこう学生としても受け取りやすいのかなと思うし、ね、大学はこういろんな情報を出しているので、やっぱこう大学から発信しても学生さんたちってこう一情報の一つしかないので、やっぱこう学生がっていうのとこうインパクトが違うのかなと、すごくいい取り組みだというふうに思ってます。
ありがとうございます。今備蓄庫に行ってきて思ったんですけど、こう避難していざ災害が起きた時に多分備蓄庫からいっぱいその食料を出したりとか中身を出していくっていう作業があると思うんです。そういう時の学生への協力の求め方であったりとか、あの何かあった時に学生にどんなふうに声かけを行うかっていうのがここで何か決まっていたりしますか。
その点も、もしその何かしらの事情で防災備蓄を取り出すときのマニュアルも作っていて、ただまあその時には数百人規模で帰れない、あのちょっと前後するけど、それをもともと作ろうと思ったのは、学生ここのキャンパスで何かが起こったというよりは、例えば地震なんかが起こって、自宅に帰りたいけど電車が止まってて帰れない、ここにいざるを得ない時に何かをしなきゃいけないだろうということを想定していて、まあ、おそらく数百人規模でそういう学生が発生するだろうということをの前提のもとに、帰れないので止まることも想定をして、机を動かせる建物を探して、コモンズであったアカデミックコモンズであったり食堂であったり体育館とかいうのを広さを測って内平米あたりに、まあ、1人が滞在することを想定して各建物に何人入れるかで、災害備蓄見てもらったら3200ほどあって、はい、それを各建物にどういうふうに配置したらいいだろうとか、あとはまあ校内放送で今から災害備蓄をあの取り出すので、何人ぐらい必要だから集まってほしいのかっていうのを流そうとかっていうのは一応作ってる。ただやったことがないので本当にできるのかっていうのと、実際あの見に行ってもらったあの倉庫から取り出すだけでもすごく大変で、取り出したものをまた台車に運んで各建物に数百単位で運ぼうと思ったらかなり大変やな。
実際に運び出す機会がないことは願いますけど、そのシミュレーションっていうのがすごいやる機会もなかなか作れないし、やること自体もすごく大変っていうのは 避難訓練は頻繁にできないとかそういう課題からも見えてき
ます。去年本当にその運び出す訓練をやろうと思っていて、はい、災害備蓄の備蓄品を入れ替えるチャンスだったので、今日見に行ってもらったところに100個残してて、はい、みんなで運び出し訓練をしようと思ってて、けどこのコロナでできなかった。
コロナでキャンパスに来ている学生がそもそも減っているというのもただいいかなと思います。なんか日頃から来なくなると余計にキャンパスのことを知らない学生が増えているので、もう避難経路にしてもこの教室がどこにあってとかそういうのもなかなか把握しづらくなっているのかなと思います。そういうのも含めてマップの活動であったりとかできることはしたいなと思っています。なんか学生に対してキャンパス内での過ごし方、防災の意識
という
メッセージとか。
いや、まあ、その普段から意識して過ごしてくださいねっていうのはやっぱなかなか言いにくくて、せっかく大学に来てるんだったらその時は、うん、基本的になんかこう不安要素がないまま過ごしてもらったらいいなと思ってます、うん、
はい、
ただどこに、まあね、オリエンテーションの時なんかに、例えばじゃあ防災とか防災警報が出た時にこういう風にしてねで、帰りのバスの、ね、行き先ごとに行き場所を決めてあって、でそれは総選なんかだったらスタディインフォメーションに載せてあるん
です、ね、そうですね、
うん、でそういうところを知ってるか知らないかでも全然違うので、うん、なんかこう普段から意識してくださいとまでは言い過ぎだけれども、やっぱり、ね、最初のその入国した機会に、うん、あ、ここに載ってるんだなっていうことぐらいは知ってほしいな、なんかこう矛盾していることを言うんだけど、うんうん、なんか共感関連を持たなくてもいいけど意識はしてほしいなっていうのを思います
。学生としてもその知っておいて自分たちの安心につながると思うし、うん、こう大学に備蓄がたくさんあるんだよってこととか、うん、大学がこういう取り組みしてるんだよってことが逆に 学生生活上の安心につながっていくと思うので、学生にもっとこういう取り組みとか、うん、大学がやってくれてることっていうのを知ってもらいたいなというふうに思います。確かにそのサンダーのこのキャンパスの特性上、割とここで災害を受けるっていうよりかは周り周辺で災害があって出られなくなるってパターンの方が多いと思うんですけど、それこそその通学中に何かあって逆に取れなかったとか、そういった時の情報共有、休校になったよとかそういうのって結構大事ですよね。大阪北部地震とか西日本豪雨とか経験されたときはどうでしたか。ちょうど経験者がいる
ので
聞いてみます。
そうですね、まあ、大学に向かっている途中ですとか登下校中における災害っていうのは、うん、どうしてもこう、うん、特に一人暮らしとかしている学生さんとかも多い中で、結構自分のその帰属意識とか自分の居場所がどこにあるのかっていうふうに不安を感じる人が多いのかなっていうふうに思って、そういう意味で言うと学生、大学からの休校連絡とか、なんかこう安否確認みたいな話が出てくるかどうかっていうのは結構こう不安に思う部分もあるのかなっていうのは、私が恐らく自身のこととか、なんかこう災害みたいな感じの部分があるなと思って、そういったところもこうツイッターを開設してみたりとか、なんか大学、今後大学の方でいろいろこう工夫されてるんだなってことを、まあ、今日話の中で聞いているのがあったので、すごくそれは良かったなというふうに思います。
確かに災害のその緊急情報を流す用のアカウントっていうのをツイッターで作成されて、そのツイッターを先月ですかね、運営が終了されたんですけど、逆に今度はクイックって読むんですかね、 KWIC 感覚の学生向けのサイトの方から LINE に転送する形の機能もできて、今例えば電車で遅延が起きているから一元は遅らせますよとか、そういう情報、まあ、その災害ではないですけど、そういう幅広いその安全確保の情報みたいなの学生が割とキャッチしやすいように大学としても進めてくださってるのかなという気はしています。
そういう情報のツイッター機能をクイックに移して、でも実際それで、授業を遅らせるとかそのままやりましょうとかの判断も実はアナログなことをやっていて、で何やってるかというと、もう JR も電車のアプリをJR で遅延発生しましたって言ったら見て、でその時に行ける人が例えば新三だったら新三の駅に行って電車がどれぐらい遅れてるとか全部見れるので、 このバス、あの電車がこんだけ遅れてたら一元に登校するバスにみんな乗れないで、だから結局あの行けない人数がどれぐらいいて、で一応この決死では各次元の履修者データっていう数字でちゃんと持ってて、いやこれ今のこの1元例えば1500人来る予定だけれども、500人ぐらい来れないってなるとすごく影響があるね、うん、そしたらこのイレギュラーの授業をやるかどうかの判断を学長がすることになっているので、担当者から、まあ、ちょっとその担当の部署に電話して今こんなことが起こってて、現場としては授業ちょっと遅らせた方がいいと思いますみたいなことを伝えて最初に判断をして、クイックだけで流すみたいなことになってて、だから今日も実は電車が遅れてて、でもそれも、何分遅れてて新三田に何分着きそうだっていうのを計算しながら新規バスにあのこのバス電車遅れてるからその電車到着まで掲示リンクを待たせてとか、なんかその交渉して、まあ、それで受けれたらあみんな行けそうとかっていうので通常通りやりましょうみたいなことをやってるので、みんなこうねすごい広範囲なところから通学をしてるので、でちょっと遅れてたらやっぱ早くすぐ情報欲しいって思うのよく分かるんだけれども、
それだけ大学の方も苦労してくださっていっぱい手続きとか取ったり自分バスに電話したりそういうのがあってやっと出せて当たり前キャンパスに来れてるかなって思います。
でまあ、授業1回できない、やらないってなると、やっぱりこう、せっかくの授業のカリキュラムというかね、あのシラバスがうまいこといかなかったりとか、特にその試験前の授業なんかでなくなっちゃったりすると、うん、とか、あるいはその他の、ね、路線の子たちはちゃんと来れてるのにとかっていうのも、いろんなこう、ね、あるので。まあ、なるべくその影響の少ない形、やっぱみんなにベストな方法を取りたいけれども、誰かはね、ちょっと来れなくてっていうことはあるかもしれないけど、まあ、そこはもう判断をしなきゃいけないなっていうのでやってます。ありがとうございます。
防災的な面での発展は、やっぱり学生の視点っていうのも大学に届ける意味があるなっていう感じをしていて思うし、学生と大学の共同があるからこそできる部分っていうのも大きいなと。
私はこの学内防災の活動を通じて自分の日常に関わる防災を人任せにするのではなく自分ごととして興味関心を持つことと大学の防災の取り組みをまず知ることが安心安全につながることを学び、それをより多くの学生にも理解してもらいたいと思っています。また視点も立場も違う大学と学生が共同することでこれまでの災害時の困った経験に対する大学への不満を想像もできなかった大学側の苦労を知ったことで共感に変えることができたと感じています。大学側の学生への安全を最優先する真摯な姿勢に気づかされ、学生としてももっとできることは協力したいと思うようになったし、他にもどんな取り組みがあったらより良いようになるかなと考えるようになったのが私の中でも成長した部分なのかなと思っています。現在、シェアインフォ KSC では、避難ルートを示す教室ごとの避難経路マップの作成に取り組んでいます。今後も大学と学生が支え合いながら、キャンパスの安全が守られていてほしいなと願っています。これで、私の学内防災についての活動レポートを終わります。ありがとうございました。